どうもおはようございます。今週も始まりましたマーブル水曜日、今日9月18日はカップヌードル、カップヌードルの日らしいです。私はそうですね、カップヌードルで、カップヌードル、カップヌードルどれも味が好きなんですが、普段はレギュラーなんですが、夏はやっぱりシーフードかなと思いきや、最近ね、本当にこのラジオでもやってる何食べましたのコーナーでぐんと人気のあるなんかカレー飯に私はハマりまして、ヌードルはシーフードヌードル。でも、飯はカレー飯。が好きですかね。チキチキジョニー、やいまりです。
ヌードルの日やから、飯関係ない。
でもカップヌードル、前言ったらそっからで、できた子孫の話。
飯は今ちょっと。
ルーツはそこやから、元祖。
そんなに話わからないってやったっけよ、
さ。だから言うたやん。夏はシーフードヌードル。
私かな、今日。私が飲み落ちてる。はい、ちょっと私が今ちょっと落ち込んでるから、今日私を。
もう、立ち直ってよ。そんな、いつまでも引っ張らんといてよ、そんなもう。あんたが主役ちゃうで。
はい。私が好きなカップヌードルは、ちょっと最近いろんなの出てるでしょ。うん、岩間さん、今日登場してくださる、あのね、グルメタクシーの岩間さんのインスタグラムで、これ美味しいって言って載せてはったやつ気になって食べてみたんですよ。はい、フレンチの青いやつ。
ああ。
ブイヤベースの。
そんな出てんの？
めっちゃ美味しかったん。
へえ。
なので今もうあれがダントツ1位かな。なんや、名前忘れた、忘れやけど。
いや、そこ
フレンチ。カップヌードル史上、
ね、あんたも結局長いし、
最高級スープ。
名前名乗りや。
チキチキジョニー石原由美子です。
私もカップヌードル最近出た期間限定のもので、トリュフオイルを入れるカレーのカップヌードルが出てるんですよ。そう、ちょっと名前忘れました。
頼むわ、岩井
長いね。
2人とも頼むわ。ごめん
なさい、名前のとこかぶっちゃった。岩井ちゃんです。
岩
井ちゃん戻ってきました。
いや、もう岩井ちゃんがもう一回名乗り直そうとしたらカップルだ。岩井ちゃん、あのフルネーム
を、岩井真美でございます。よろしくお願いいたします。
お願いします。ということで、岩井ちゃんお帰りなさいということでございまして
、久しぶりにただいま。
それはスケジュールの都合やから。
みんなこれ、あの代役で、今日はね、はい、AD さん代役。
代役
番組。み
んなそれもいろいろ、夏やからいろいろあるんですよ
ね。よろしくお願いしますということで、先週はね、あの沢竹さんに、
はい、
あのピンチヒッター、あの代打の、
いや、だからそこ、まず代打が岩井ちゃんが務めてくれてるやんか、その代打の、だから愛野さんが、
愛野さんが
入りかけた。
いや、入ってて、愛野さんですって聞いてて、
初め
て。
代打の代打が、愛野さん。
愛野さんやって。
はい。
ほんで、愛野さんが、やっぱり僕夏休み取ります。
いや、それはな、それは当然の権利やからな。
やっぱり僕もここで夏休みを取ります。
うん。
最初はちゃうかったのに。
の代打。うん。
だから代打の代打の代打。
代打。
うわぁ、そうか。
が最後さ。
ね。もう、たらい回しでね。
この番組がな。
この番組がもう、たらい回しでね。
やっと受け止めてくれるたらいが。全部沢崎さんのたらいで。
なんとか。あったですわ、沢崎さん。
いや、でも、岩井ちゃん聞いてくれたみたいで。
聞きました、うっちゃん。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
もうね。いやいや、あんた沢崎さんちゃうやん。
ありがとうございます。
沢崎さんがそれは思い張るで、ありがとうございます。あの、ネイビザウルの皆川君も早かったもんな。
早かったわ。
僕の名前出してくれてありがとうございます。
いや、ネイビーザウルの皆川君が
沢竹さんの多分一番ファンなんちゃうかなっていうぐらい。
だから私はもう行ったら、まあ、OBC でね、こう、まあ言った、時間続きでラジオやらせてもらってるから、会うたらすぐ、沢竹さんとラジオやったでーって言って、自慢しようと思ったらもう向こうから、なんか途中のトイレ行く時にわざわざ来て、
はい。
番組の途中で。
休憩の
沢竹さんと
僕の名前出してくれたみたいで。すごい絆やなと思った、あの二人が。
な。
そうやね。
なんか。
皆川君の名前で選手出した時、やっぱ沢竹さんちょっとなんか嬉しそうやったもん。
うん、
テンションがバーッと上がりはって、
ね。ぜひだからね、また、特番をね。
いや、でももちろん今はもうスマイル。
いや、違う。
スマイルとやから。
違う。だから特番で、もう、皆川君と、もう単品と、
沢竹さん。いや、沢竹さんや別に。まあ、はじくんが別に出たがれへんやろけど。そうやで、それはそうやで。
10分番組ぐらいで。
うん、でも、京都が誇るネイビーズアフロやからな、やっぱ。
そうですよ。
東京都市で、そうや。
いや、だから自慢してきましたわ。 うん、もうなんか、いないいない言って、羨ましがられまして。
うん、ほんまに。佐竹さん聞いてるかな、今。
聞いてないですよね。
やばいから助けてもらって。羨ましがられる実感のなさってこんなにあるんやって。なあ、これがね、ほんまに例えば、真田広之さんと、がラジオ出てくれて、すごいっすね、羨ましいわって言われると、うん、そうやろって言うやんだけど、佐々木さんとやったでしょって言われると、なんか、うん。助けてもろて、本当にありがたかったよっていう。
助けていただいてね、本当に。
そのぐらいのテンションでくれ、皆学校。すごい人と、やりましたねっつって、よく、いいなぁ、みたいに言ってくるから、うん、
いや、すごい方やで。
うん。いや、違うやん。そらちゃうやん。そらちゃうやん。だって、誰を選ぶ言うて、誰でも選べますよ。ここのスタジオ招くのに行ったら。沢竹さん選ぶ
そら、選ばない。
選ばないの
そら、沢竹さんか、真田広之さんかやったら、
そらそらそうやんか、そんなもん。
会いたいな。
そうやねん、会いたい。
でも、どうやろう。助けてくれるかどうか分かれへんで、ね。全然喋りはれへんかもしれない。
当たり前やん、そんな。喋らんくていいのよ。
ほな、うちら頑張らなかんやんか。
あんな、サラダひろゆきでーす、みたいな。そんなんいらんやん。誰もそのサラダさん求めてないやん、だって。
そうやねん。サラダひろゆきセッターも。
なあ、
ギャップがすごいですね。
喋りはやっぱサラダひろゆきさんは、サラダひろゆきさんの喋りやからやん。
そうやな。いやでもね、本当に沢竹さん、また困った時の沢竹さん、よろしくお願いいたしますということで。
で、そう、カップヌードルの日っていうことで、はい、日清のだからカップヌードルが出た日が今日。
発売された日らしいです
ね。記念すべき日ですよ。
まあでも、あの。
二人はそうやってそう。
うん、新しいのに、ね。
新しいのに。
うん、
あでもあれは今やからやろ、本場は一番好きなのは違うやろ、きっと。
もう私はもう完全に、もう、カップヌードルというか、うん、あの、エビが好きやねん。
お
フォレストカップに出てくるみたいな。
いや、
エビはいいよ。
おったな、おったな。エビの話ばっかりする
し
な。
それしか残ってへんねん。
エビの話しかせえへん人な。
彼すごい、あれやねん。
あの、カップヌードルに入ってる、エビだけの、出してくれへんかなと思うぐらい。麺いらんから。
まあ、
それだけやったら。
ああいう肉に特化したやつとかあるやん、謎肉とか。うん、
謎肉。
エビに特化したもんあるかもな。
あんねん、あんねん。出てて。
お、エビ増量？
うん。うん。
こうたん、ほんなら。
うん。エビだけやったら買ったけど、麺入ってたから。
うん、いや、みたいな、それ。こういうのな、マーケティングで取られてね、もう一緒やらへんで、それ。そういう人が多かったら。なんやな、あんだけエビ好きや言うから、増やしてみたら、買えへんのかいってなんねんって。あの、売り上げに貢献しない。
一瞬やった。一瞬でなくなったわ。
何が？
あの、肉の、肉増量のやつは結構長いことあった
けど。何回かやってるしな。
エビは、あの、ほんまに、シャッて通り過ぎていった感じの短さやったわ。
知らんかったですもん、それは。エビが増量。知らんかったです。初めて聞いた。
ちょっとあんまり、なんかもうちょっとな、わかるようにした。やっぱエビフリークはそんだけ少ないやろ。
いやいやいや。
カップヌードルの。
いやいやいや。
あれでは。ほんで、うん、そろそろ思うんだけど、日清さんも、カップヌードルでお月見バージョンを出したら方がええんちゃうかなって思うね。
ああ、今何でもまあ結構出てはもんな。
昨日が中秋の名月やった
んですよ。月見バーガー、マクドナルドだけやなしにいろんなとこから出てたりとか、うんね、お月見系の、今、いろんなの出てるもんな。
私のとこやっぱちょっと月見はちゃんとやろうかって言って、日本古来のこう風習を。
さすが。
いや、
さすが。
やっぱね、母。あ、私は母。いや、違うね。やねんけど。
何うさぎの耳つけて。
やめろ。やめろ。かわいい。思ってないやろ、
ね、それ。妹ちゃん。
ね、いや、妹は昨日わざわざ来てないから、妹は別に住んでるから。
お月見だ、ぴょん。
やめろや。
ちゃんと行事し
よう。岩見家劇団。何でも劇するんちゃうねん。ねおひなさま聞いて。節分とかもせえへんからな、別に。
私がおひなさまよ、今年は言ってんか。
とりあえず、そんなもん。
全部ちゃんとしはるから、行事ごと。
節分とかもめっちゃ、お豆全部食べるっておっしゃってます。
全部ってどういうこと？
ちゃんと年齢。
年齢やね、そらそ
ら。私のやつもちゃんと用意して、行かれへんかった時は封筒に入れて渡してくれはんねん。
すごいです。やっぱ健康のために。
やっぱ健康のために。なんだその、インタビューみたいな。
やっぱだんだん。
そうですね、やっぱり。
ほんまに、
あの、
寝が重いから。やん。年齢が上がってくると。
おばあちゃんとか言うてたもん。
なんて言うの、まあ、んあれなんて言う
の園芸力。
園芸力も。少なくなってくるし。
まあ、ちょっとな、
弱ってくるし。
まだ大丈夫でしょ。
いや。感じるで、マジで。
そこを。
本当ですか、うん、
ちょっと湿り気も。
おいに抗っていかなかったんで。
喉の湿り気も、やっぱ若干少なくなってきてるんやなっていうのを、 あの、毎年その
豆を。ひえださんに頼み、それ。今、それで悩んでるから。ほんなら作ってくれるから。
喉の潤い。
喉の潤いよ。
元気力が出てきて。
なんか多分、ジャパニーズローズでなんとかしてくれあるから、きっと。
ほんまやで、よう考えたら今日もあれやで、ニンニク飲んで、特選黒ニンニク飲んで、
飲んできたんですか。
ほんで、うん、マウヌって。
あ、日焼け止めの方法な。
ヒエダチルドレンですよ。
てか、それ嫌な、ネバーランドやな、つって。
いや、そんなんどうでもいいね。そんなんどうでもいい。ほんで、うん、だから、え、何の話してた
の？そうやろ、あんたが持って行って急に勝手に迷子になったんやって。
そうそうそう。
だから君の話。
ほんで、そう。
ちゃちゃ、あの、豆。豆を。
豆って言った
ら、ほとんど豆を。
なんでな、昨日、みんなな、どのラジオでもな、大体な、昨日、お月見で見れたみんな、お月様、みたいな話。なんで
節分ちゃんと済んでしょ、言うから。
なんで節分の豆の話しなあかんの、それ。だんだん年いったらしんどなってな、みたいな。
自分もしんどいんやけど、うん、あの、岩見さんのお母さんが、すごい心配性やねん。心配性やから。
心配性？
あの、まあ、40、今、
数えの、プラス1食べんねん、うちはね。
プラス1やから、はい、50やねんけど。
まだあの時48やから、49やったと思うよ。
石原さんが、こぼしたらいいな。で、もし私が数え間違ってて、あの、少なかったら、えらいことやからって言って、10ぐらい多く。
いや、それは嘘。それは嘘。
いや、マジで。
それは嘘。まあ、
マジで。
まあ、私は、そうそう、あの、多い分はいいねんけど、
減らん。
足らんは何しろあかんっていうのはあるけど、10プラス10は
いい。いやいやいや、もう、ものすごい。
違うで。もう、めっちゃ数えてくれてんねん。だから、ちゃんとやで。うん、ほんまに。
もう、ものすごい、うん、ものすごい数えて、ちゃんと入れてくれ
てはんねん。うわ、なるやん。豆数えて難しいと思
う。でも、ちょっと多めにこぼしたりしたらあかんから、って多めに入れてくれてはんねん。うん、もうそれは、あの、ご自分のやつもそうしてはんねん。一緒に食べるとき、もう私はやっぱりもう、やっぱ、岩見さんのお母さん何かあったらあかんから、見るねんけど、やっぱしんどそうやで。やっぱもう食べるのだんだんもう。
そりゃそうやろ。
あの、もう、こっちもしんどいけど、もう全員しんどなってきてるやん。岩見さんももう50。
はい。私もでもあの豆好きなんですよ。
でもそろそろなんかこう、代用品みたいな、お前こそ考えてくれはれへん。
いや、そういうのは無理やな。あの、柔らかいやつ？
柔らかい。あの、煮た豆でもよし、みたい
な。ああ、いい。
でも、それを投げるわけにいかんやん。
ああ、そうやな。びちゃびちゃになっちゃう。
びちゃびちゃになるやん。鬼は外って言って外に
投げ。投げる用と、家用と分けたらいいやん。
今その話しなあかんのこの時期月見やったねーつって月見やってねーもうまだ考慮しとくそれだから節分協会みたいなところに話持ってってもらったらそれ
耳つけてほんで
何やったっけ。いやだから耳はつけてないっていう耳つけてほんで思ってその月見でさあかまあとりあえずコンビニ山崎デイリーストア行こうと思って。
あ、もう、絶対置いてくれてんもんな。
うん。
あ、お団子買いにってことです
か？まあ、お団子っていうか、なんやろな。ほんで、これ、ここを確かめへんかってんけど、はい、母が何か用意してるかどうかを全然知らんと、うん、あ、今日月見か、途中で知ったから。私は。
うん。お昼過ぎぐらい。家帰る前に。
うん、今日お月見ですね。でも、街がやっぱ言うやん。ほんで、あ、今日か、と思って。ほんで、いや、電話すんのもなんか無粋や。なんか。
ああ。
もう50になってさ。月見の用意してる？あ、用意してない？ほな、買って帰るわ、みたいな。なんかさ、なんか不粋や。なんか息じゃないっていうか。ほね、別にさ、あんこを。
なんか絶対やんねやろ。
あんこお母さん好きやし、うん、やるとかないね。あの、お月見ってちょっとあんまり、うちの岩見家の中では、その行事ヒエラルキーではちょっと低い方やね。
なんなんそれ。
必ずやらねばならないじゃないね。ほら、変わるしさ、この日って決まってないやん。
だからか、でも絶対言うたらさ、うん、あの、節分の時はさ、お母さんが絶対にもう太巻き用意してって、また節分の話してる
わけ。でもな、節分ってな、あの、言ったら健康を祈るとかそういう意味あるやん。はいはいはい、お月見ってなくない？
でもなんかお祈りするんでしょ？
どれ
お祈りしていいんじゃない？
月の神様みたいのに、
うん、でも昨日火曜日でもお祈りしますっていうメッセージ多かったです。
ほら。
健康を祈りますとか。
ほら。
あ、でも、なんていうの？それはみんなの心持ちやん。
ああ、まあ、絶対ではない
ってこと。うん、だから団子備えて、みたいなんか。
備えるってことは何か見返りを求めてるやん。
あなたそうなの？それ。
え、そうやろ。
お日が前にあんまそういうこと言わん方がええで。みんな、若返り行きある人そうなる。見返り求めてちゃうやん。おじいちゃんおばあちゃんに、敬老の日例えばあんの、なんか見返り求めてめちゃう
やん。それは家族やから。家族には見返り求めへんやん。お墓参りって。
月、私が月やったら今冷た
いやいや、だって。家族に見返りを求めへんやん。 だから、お供えは、するやん。
地位のつながりなかったら、見返り求めるって。怖っ。その考え方。
でも、
結局にもなんかくれた、
違う違う違う違う。他人、他人やけど、あの、知り合いやん。もう知り合い友達や。
冷た。
違う。
そうやね。月。最近友達って言ってほしかった。
月は、知らん人やん。こっちは見てるけど。
やばいこと言い出したね、これ。結局、この人の方がやばいや、みたいな。なんて言うかな。こっちのやつがおかしいな、思って聞いてた。
身近な存在ちゃうやん。身近やけど、うん、こっちは知ってるけど、向こうは知らんやん。
うん。だから、偉大なる存在に近い。
まあ、言うたら、スター見たらもんやん。
そうやで。
確かに。
でも、その、なんか、そら、なんか求めるやん。
なんか推しの話みたいなことじゃん。ファン、ファンとかの、ファン心理じゃない？
綺麗に、なんて言うかな。もうおらんかと困るけど、
うん、多分だから月のうさぎさんにおさ、なんかお供えやみたいなイメージだと思うよ、うん、多分月の神様。
でもお願いしていいみたいけどな。
いやねんけど、なんかざっくりしてるやん、そうやって言われへんやん。もうなんか恵方巻きとかって関西からやったら、その健康祈ってとかって決まってるやん、うん、なんか何やるってお供えするぐらいしか思いつかへんやん。
いや、私ほんまりしたことないからな、お月見。子供の頃から。
私もお団子、給食になんかお団子出るみたいな。
出た、うん、私はそれもなかった。
月見団子な。
そのイメージしかない。
だけ、家でも別に、なんかすすき、ちぎってきて飾ったりもないし。
ああ、それはでもおばあちゃんはやってたわ。
いや、行きやな。
うん、なんかお月見に、なんかその団子とのそばに、ひしもちみたいなもんちゃうの、ひな祭りの。季節の花添えるみたいな感じちゃうの、この両端に。
すごいな、岩見さんと。
いや、今はだから、すすきやってないで、うん、その、ちょうどだからお墓参りとかの時は、だから芋掘りやってからすすきを買って帰るって、あの、買ってとか、あの、ハサミで、こう、河原に生えてんのを。
いただいて。
そうそう、いただいて、みたいなのが。
すごいな。
おばあちゃんが行けたりしてたから、それで、すすきを。そうそうそうそう。それはいいねんけど、うん、で、コンビニで、まあ、買って帰ろう思ったら、うん、やっぱ、なんていうの、それこそ、節分の、あの、巻き寿司みたいに、
うん、
今、ロールケーキでもええやんみたいなあるやん、節分は節分で。言うたら大改変が確かに多いなと思って。なんでも、まあ、月見バーガーでもそうやんか。目玉焼きとかで。だから、どんどんどんどん、なんか、これ考えれるよなと思って。え、みんなは結局月見何食べた？
え、何もしてない、昨日。
何もしてないの？
うん。
私も別に。
月見そばとか月見うどんでもええのに？
おにぎり、普通の。
うん。
え、晩ご飯おにぎり？
おにぎり。冷凍してたおにぎり。ご飯、あの、うん、冷凍してたおにぎりと。
月見た？
月見てない。
さっきあんなにお祈りとか。見ても、え、あんころももな、月見団子もほら、コンビニで売ってるやん、結構買って帰ろうじゃないの？
うん、食べてない。
あ、そう。
私も、
あの、カスタード饅頭、あんこ苦手やったらカスタード饅頭みたいなのさ。
いや、月見団子も、うん、そういえば今ふっと思い出してんけど、大学の時に岩見さんが学食で食べてたのを、が見たのが初めてかも。
ほんまに覚えてないわ、ほんま。
いや、なんか、あんで、あ、
持たされたんかな。
月見団子って丸じゃないんや、って。思ったから。
逆に丸は漫画なだけは思ってた
よ。岡山であんまり月見団子食べるっていう、私たちの風習がなくて、大阪の人こういう、なんかあんこ外についた月見団子みたいな食べ、これ月見団子
あの給食に出てくるのそれじゃないの
普通のなんか白玉団子みたいな。
給食はそんなんでした。
う
ん、
え、まん丸？
はい。
ね、中にあんこ入ってんの
多分そうやった。
いや、どうやったかな。
なんて覚えてない。
だから、そのなんか。
あんこなかったらだって。
あんこが外に巻いてるやつじゃないの。
うん。あ、うさぎかたどってんちゃうのあれ。
あ、それを、あ、そうな。
なんか赤服の、赤服の、赤服やったらあんこ少ないなって文句言うてるぐらいの、
それを、
帯みたいに巻いてるやつやろ。
岩見さんが学食に座って、なんか背中丸して食べてんすよ。それが初めて見た。
多分、大学が夜間やからさ、
そうそう。
お母さんに持って行きって言われて。
はい。
いや、はい。はいじゃない。手作りちゃうで、
こ
ういう、ゴミ屋、親の愛じゃないでって。なんか分からへんけど、食べたなる体っていうかな、なんか、そう。
それが初めて、なんか衝撃やって、こんなん、なんや、月見団子って思った。それだけ、そのなんか映像だけ覚えて
る。
だから、すごいなと思って、岩見さんとか毎年まだちゃんと月見団子は食べてはって。
毎年ではないけどね、その。
ほんで、お祈りして。
お祈りはせえへんねんけど。
どこに、え、ベランダにやっぱり、団子一回置くの？
いや、でも、わかれへんやん、カラスとかもしかしたら、その夜はあんまおらんのかもしれないけど。ただ、月一応見ようかなと思って。
うん。
ベランダ出て。
うん、
で、 なんか、お母さんが、出てるって聞いてきたから。
すごいな。
突き出たら、いや、それ、あ、お母さんもそういうの見たいや、と思って。うん、あ、今ちょっと雲かかってるから、もうちょっとした雲が流れてたから、もうちょっとしたら出るわ。うん、ちょっと出たら呼んで、うん、っていうか、あ。
ずっとおらなか
よ。いや、いや、いやね、別に言うの見て。いや、熱いよ。室外機もうもうや。周りの。
ま、周り。
そう、風情ないで、ほんま。暑、残暑厳しいな、思いながら。ほんで、あ、もうちょっと、あ、もう、あ、出た！お母さん出たよ！って言って、うん、
かわいい。
でも結構かわいいとかな。お前らお母さん出たよ！言ってたわ、でも。
いくつでしたっけ？
50、50になりました。50。お母さん出たよ！早く！雲流れるから！また被るから！でも私は雲がちょっとかかったような月も好きやけどな、って言って、まんまる出たら教えてって言われたから。出たよ！って言って。ああ、ほんま、もう、でもあれやで！って言ったらなんか用事したらかもしれない。その、お団子とか私が買った分とか、結局被っててやんか、お母さん。あんこ、あんここんないっぱい食べられへんない。あ、でもこれ持つで、みたいな言うんけど、いっぱい乗したんと、なんでかわからんけど、かぼちゃの煮たやつと。かぼちゃの。
当時かな。
わかれんけど、まあ、季節の食べ物やろな。と、サンマ焼いたんを、なんやろな、節分のイワシ引きずってんのかな、わかれん。真っ白のサンマ焼いたやつを重い乗して、ベランダ持ってきて、月に掲げてた。
ごめんなさい。
これが初めて見るパターンやろ。
お母さん会いたい。お母さん会いたい。
もうでもそれは茶化したんかわと思って。
茶化す、そこで茶化すを増しちゃう。はい。ラジオで言うように。
いや、それ、ちょっとびっくりして。あ、だから呼んでって言われたよ。お母さん出たようだよ。
財布かと思った、私。財布かざすとかな、余裕や。
スーパームーンはな、なんかそういう言うねんけど、なんか掲げてる。
かぼちゃの。
いや、ほら、ええことあるわ、思って。そうやって食べてくれてるんやろな、
いや、でも。純粋やな。
純粋やなってのはおかしいやろ。
涙出てきた。
なんでだよ、ちょっと。
なんかもう、いい家族ですね。
あの、ピラミッドに書かれてる絵みたいな。こっち系。団地のベラとか。でもね、室外機もおもろだから。
熱いやろ、それ、エジプトそれぐらい熱い
やろ。エジプトちゃうねん、だから。なんか、でも涼しかった、なんか綺麗やなって思いましたよ。
ああ、でもいいことあるわ。そりゃいいことあるわ。
いいことないと嫌やわ。
なあ、もういいことないと嫌やな。
でも、あの母は見返り求めてないと思うで。本当にあの姿を。あんなに、あんなに血も繋がってない月のためにな。受験生の親みたいなことできるわ。
豪華なお料理。
あの子は、あの子部屋から出てきたから今のうちに。好きなもん担当って。思いましたわ、ほんま。ね、皆さんも。
お月見の、その、政治のやり方とかが分からへん
から。分からへんね。でも、みんなそれぞれでいいんじゃないの？
今日ね。
また、リスナーさんがこう教えてくれる。
ちゃんとやってはんのが、まあ、お団子食べてぐらいかなと思って、あの、え、ベランダにお団子って、茶化したら、もっとすごい光景。
ちょっとびっくりしてんけど、いや、毎年こんなやってたんかなと。
いや、素晴らしいわ、本当に。
いやね。ありがとうございます。
ありがとうございます。
季節は大事ですね。
さあ、今週のコーナー紹介、はい、岩井ちゃんお願いします。
はい。
さあ、やっぱ真田広之さんってすごいよな。あの、将軍がエミー賞18部門受賞ってすごない？
ほんまにすごいですよね。いや、でも18部門って何あるんでしょうね。
そう思ってんの。
いや、っていうか、真田広之さんってほんとかっこいいですよね。
ほんまに昔からずっとかっこいいよな、すごいよな。
あら、真田さんの話してる？
うん、そうそうそう。
なんかすごい賞取らはってんやろ？
うんうん、そうやで。
ユミー賞やったっけ？
え、なんて言ってる？もう一回言って。
ユミー賞。
え、ユミー賞って言ってない？あんま知らんのって、ニュース見てない？エミー賞やで。
え、知ってるわ。あ、そっちも取らはってんな。エミー賞な。
そっちも？
でもあの、私もユミー賞あげたから。
え、どういうこと？石原由美子のユミー賞？
ユミー賞あげて。もう20部門。もう今年は真田さんが、総取りです。
いやいやいや、いらんやろ、ユミー賞。エミー賞で十分やて。
いや、なんで。
ユミー賞って何ですかやで。
いや、なんでええやんか、こう、あげたいからさ。
それなんだ、ユミー賞はどういう人にあげてんの？
いや、もう、それはもう、あの、一番、こう、今年頑張ったねっていう俳優さんに、毎年あげて
る。いや、いないやろ、それ。誰か知ってんの？
20 部門あげてんね、20部門。
20部門
うん。
20部門ってどんな賞あるんですか？
お前や。
よく聞いてくれたね。
でも、時間でよ。お前は言うたけど、時間でええで言われちゃう。時間の無駄やで。
ね。 ヒゲが似合うでしょう。かっこいいでしょ
う。しょうもな。それで20部門。
美味しそうにご飯食べるでしょう。
は？
優しいでしょう。え？足早いでしょう。強そうでしょ
う。いや、もう小学校のクラスのランキングや、あの文集とかに書くやつ。しょうもな。
リング、めっちゃ怖かったでしょう。
ああ、最初のやつな、真田広之さんが出てたけど。
高校教師であんな先生おったら、そら好きなるわ。
高校教師もそうや、真田広之さんや、懐かしい。
すごいな、そんなスラスラ過去の作品出てくるって、もうほんまに石原さん、真田広之さん好きなんですね。
確かにね。
今回の将軍も、もうすぐ映画館見に行ったもん、私。
ああ、石原ちゃん、石原ちゃん。知ったかな、恥かいてるで。映画ちゃうって。あれ、ディズニープラスっていうサブスクで独占配信やで。多分どこの映画館もやってないよ。
将軍塚やな。
いや、将軍塚は京都の有名スポット。
マーブル水曜日は皆さんからのメッセージをお待ちしています。はがきの宛先は、郵便番号 602-8588、KBS 京都ラジオマーブル水曜日まで。メールは、jo@kbs.kyoto、jo@kbs.kyoto。ファックス番号は 075-431-2300 075-431-2300 までお待ちしています。
やっぱ一番好きやったのはあの里見八犬伝かな。
ああ、そうや、それも出た。
里見役かっこよかったな。
あの里見さんが出てくるわけじゃないで、見てへんやろそれも。
京都グルメタクシーの
おいしい京都ナビ。
もうだいぶ慣れてきました。
うん、
ありがとうございます。
さあさあ、うんって
初めて聞いたのにね。
あ、ありがとうございます。ちょっとびっくりしました。お久しぶりでございます。
お久しぶりです。
ちょっと声大きい、ちょっと声大きかったなーってびっくりしたね、岩井ちゃん。
迫力ありましたね。
でも元気あるやろ。
はい、ありました。さあ、ここからの時間は、はい、京都グルメタクシー京都府文化観光大使の岩間隆さんにお越しいただいております。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
もう、まあ、岩井ちゃんとはお久しぶりでね、だから
2年、ね、
2年ぐらいとかね。
2年半とか、
はい、ね、なんかそんなでも感じはしないですね、なんかね。
本当ですか。私はもう SNS とかもテレビもたくさん出てらっしゃるので、もう見させてもらってます。
地味に頑張ってます、
ね。一気に笑顔にパーンと。
よかったよかった。
お綺麗な方ですからね。
褒め合い
ちょっと目がなかなか。あ、皆さん、皆さん。
運転さん。
まあ、これ、遠藤ちゃんが聞いてた、聞いてられますよ。一番ごひきな遠藤ちゃんでしょ。遠藤さんは。
これね、いろんな肩書きがあって、岩間さんは今、もうグルメタクシーって言ってね、うん、観光タクシー、いろんな本当にあんなんが食べたい、こんなんが食べたい、はい、山さんこういうのありますかって言ったら、もう全部こう任せてくださいって言って回ってくれるグルメタクシー、うん、で観光、はい、大使、
はい、
で元フランス料理のシェフでもある、
フランスでちゃん
と岩間さんが、さっき岩井ちゃんがね、はい、インスタグラムを見てますって言ってましたけど、はい、私も見てますよ、インスタグラム。
僕見てるんですよ、岩井さんの。
いやいや
石原さん、空気読みなさい。
違うねん。絶対私も見てんねん。ほんで、参考にしてんねん。
何を？
カップヌードル、喋ったんですけど。
あれね、
これオープニングで、今日カップヌードルの日でね。
ちょっとあれはびっくりしましたね、本当に。
岩間さん、でもほんまにやっぱびっくりした。
ほんまもんすわ、あれは。
うわ、マジですか。
で、岩間さんが書いてたから食べたんですよ、私、はい、買って、
はい。何味ですか？
味、いろいろあるの？
ビスクとクリームソースと、はい、ブイヤベースがあるん
ですよ。ブイヤベース。
はい。
ブイヤベースめっちゃやばかったです。
やばかったです。あれインスタント麺じゃないですよ。もう、領域的にはもう、いっちゃってる感じですかね、もうね。
いっちゃってる。
例えば、フランス料理店で、うん、はい、あれを何も言わず出されたら多分わからないと思います。
マジですか？
それぐらい精度が高い
って。ちょっと待って。
フランスで修行してきた、元シェフが言うてん、
はいはい、私の。
元で。
いやいやいやいや。
でも私のエビ愛が勝って、このエビはカップヌードルですねって言わない
よ。お前。
エビでわかるわ、エビで。
でもあのエビもそのまま入ってんの？
エビ入ってる、入ってる。
入ってますね。で、ビスクなんかはね、アメリケーヌって言って、甲殻類をこう、叩いて、はい、その汁で作るソースなんですけど、はい、もう色もそうなんですけど、はい、風味ですよね。鼻に抜ける風味でまで、なんですかね、フランスで修行してる時の、あれですよね、ビスクっていうかね、その味そのもの。
その修行してた店がもしかしたらカップヌードル出したかもしれないです。
そこのシェフがやってるかもしれないですけどね。はい、だから、相当ね、開発者の中に、フランス、はい、 料理フリークがいるか、あ誰か入ってるかもしれないですか。ちょっと詳しくで、あの、サイトは見てないんですけど。
だからスープに、はい、麺も、あ、これ麺よりスープがもう主役やと思って、はい、麺をポワーって食べて、はい、ちょっとパンがあったから家に。あ浸して。
おしゃれやな、お
い。うんまーと思って。はい、もうスープだけのやつも売ってほしいなと思ったぐらい。
そうですね。だからリゾットで出しても、いいかなと思いますね。あのカップヌードルで最近カレーも出さはるんでね。
おそらく美味しいですよね、あのカレー飯シリーズみたいな、ほんまに。
だってあの、カップヌードルの後の液体を、ね、あの、ご飯にかけてとかね。
煮込み飯、ね。
はい。そんなんあるんでね。はいはい、卵で閉じたりね。
うわー
はあ、それぐらい、ね。
それ絶対インスタで、そういうの、もう、岩本さんだと、マジ、ほんまに、ちょっと注文。
アレンジ。
忘れますよ、そう、アレンジ。
なるほどね、はい。あの、僕監修でね、はい、本当に、そんな、いつかね、本当にね、あの、言ってもらったら僕ほんまやりますよ。監修。
いや、ほんまにやったら、
ね、僕の顔つけてもらう。
ミシンさん。
あ、それいらないな。どんべえかな。
ちょっと食欲がなくなってくるかもしれない。
これ、たるきそばって思われるから。
それぐらいのことね、将来的にはまたね、あの、商品開発はまだやってないんでね、それこそ。
そっか、まだそういうのはやったことないですね。
やったことない、
ね。岩間隆史監修は。
はい、まあ、お呼びがあればぜひね。
ね
はい、やりたいと思います。
ちょっと麻酔でできたらやりたいな。
私はだから岩間さんを信頼してますから、うん、岩間さんがもうこんだけ美味しいって、
は
い、おっしゃるんやったら食べてみようと思って食べたところ本当に美味しかった。
あれ、あの美味しさはね、多分奈良でもちょっとあれちゃいますかね、あの噂になってるんちゃいますかね、
うん、奈良でさえも、は
い、もう岩井ちゃんばっかり。
いや、あの実
今日何喋んの。
そうだ。
自分のせい。ちょっと適当はんねや。
青いライオンさん怒らせて、赤い人怒らせて。
あの実はね、その奈良が今日ちょっと関係してましたね。
そうなんだ。さすが。
それに岩井さんのね、交代があってちょっとびっくりしましたけど。
カマセールでしたわ。岩井ちゃん、はい、奈良の。
そうなんですよ。だから逆に今日ちょっと奈良のことも教えてもらおうかなと思いますけどね。
あの奈良にも行かれるんですね。
あ、行きます行きます。もうただね、これはね、ほとんど京都の奈良ちょっと今日ご紹介するということで、
はい、
あのですからね、美味しい奈良ナビなんですよ今日は。
あら、
ちょっとだけ今日だけ。はい。
いやいや、もうそんな、もうどんどん、やっぱ日本中や世界にも広げていきましょう。
で、今日紹介するのはね、器とお菓子のお店ですね。銀節の里っていう店です。
銀節の里っていうお店なんですか、
は
い、
これあの、クッキー缶を作っておられるお店なんですけども、実はね、カフェを、併設されて、
はい、
今も完全に営業されてるんですね。はい。でね、場所はね、あの、ちょっと、あの、説明しますとですね、はい、地図で見たらこういう感じですね。山城地域で、はい、これ、この辺に京都市があるんですけどね。
はいはいはい。
実は、今日行くのは、今日行くのはっていう
か、
木津川市、加茂町。だから、
ほんまほぼ、奈良と
南端なん
です
ね。
ね、お隣、う
ん、京都府の。
笠木とかが、だ
い
た
い。はい。結構ね、こだわったいいお店いっぱいありますよね。
はい、ありますよ。探せば探すほど出てきてね。で、その中でもですね、これ、京都の観光とちょっとつながりがあって、
はい、
実は、奈良との県境にあるんでね、
うん、
ちょっとね、木津川市加茂町だけちょっとご説明しますとね、
はい、
簡単に言うと、なんかちょっと、リストは古いですけどね、平成22年度に7万人達成した町で、
うん、
今でもまだ増え続けてるんですね。
うん、
まあ、平成だからちょっと前の情報なんですけど。
そう、なんか若い方もほんまに多くね、なんか頑張ってるなっていうイメージです。
多いって
過疎化してないんですよ、うん。本当に魅力あるで。なんで魅力あるのか言ったら、京都市に次ぐ数の国指定、有形文化財を有するっていうこと
で。そう言うてはって。
京都市の次ですよね。
それすごいですよね、はい、ほんまに。
で、それなぜ知られてないかって、やっぱ京都から離れてるんで、京都市は特に、
うん、
なんですかね、宇治よりまだ南の方なんでね、うん、なかなか車でも行きにくいんですけど、うん、実は奈良公園に行こうと思ったらその手前ぐらいなんでね、
うんうんうん、
あと京奈和道路があるんで、うん、まあ30分もしないうちに着いてしまうっていうところなんでね、
はい、
別に山科とか伏見行くのとあんまりそう変わらないかなっていう感じなんで、
ね。確かにそうですわ。
はい。で、もともと京都府総楽郡っていうところにあったんですけど、っていう町にあったんですけど、ね。
そう、これ私のね、はい、祖母のルーツなんですよ。はい、そうなんです。だから親戚とかもいっぱい行ってたりして。
ただ2007年に山城町と木津町が合併し、加茂町になったんですね、
うんうん。
で、その後ですね、これね、ちょっと前の話に戻るんですけど、聖武天皇の頃ですね、
はい、
奈良時代に、国境ってあったんですね、都が。だから、平城京から名護京行く間に3ヶ月だけ都があったって言われちゃう。
ちょっとやから、ほんまに、歴史上でもちょっと習うんはちょっとやねんけど、
はい、
都があったんですよ。
都があった場所なんや。
そうです。しかも平城京の門がですね、かつて移設されて、国境の門にもなってたって言われてるんですね。だから今のレプリカは国境の、 門の、サイズとか、なんですかね、史跡を参考して作ってると思われてて。
ね、そうなんですね。はい。
だから、もしかしたら、ずっと都があったら、この辺りがですね、加茂町が都になってた可能性もあると。まあ、そんな重要な場所なんで ね。僕も最近、ここ2、3年、やっと勉強して分かったんですけど、で、僕らの観光ドライバーが行くのは、この二橋といいますかね、浄瑠璃寺と岩泉寺。まあ、僕は浄瑠璃寺っていうのが本名ですけどね。ここの二つに。
やっぱそっか、二橋か。
行くという、大体僕ら行くんですね。
はい。
で、これ写真の通りですね、浄瑠璃寺はですね、奈良時代に聖武天皇が、坊さんのですね、行基さんですね、に建立させたのが始まりということで、平安時代末期に、これ、九体阿弥陀って言って、仏様がですね、九体もおられると。阿弥陀如来が九体もいるっていうのは、
すごいですよね、
これ。大昔は30箇所ぐらいあったらしいんですけどね、今現存するのはここだけですね。
あ、もうここだけ。
ここだけ。で、さらにですね、実は最近ですね、2018年に、あれですね、修復のために、しばらく5年間、2体ずつ修復に出したかったんでね、揃わなかったんですよ。いつも7体しかなかったんでね。
あ、もう順番で、はい、ローテーションで、ローテーションで、
ね、まあまあ言ったら、順番に。
シフト、シフト、それもいいや、そう。
順番に、
ね。順番に。
そうなんですね。
はい。で、それが、
2018年から
今年も、全部が帰ってきて、
完了した
って奈良でも博覧会みたいなのあったんですけどね。で、やっと9体が揃ったんで、それこそ極楽浄土っていう感じです
ね。ほんまや。すごいな。
はい。だから、これを見にね、まあ、京都のお寺の中で、こういうタイプのがないんですよね、はっきり言ってね。33軒のとか1001体とかあるんですけど、はい、阿弥陀如来が9体もですね、一堂におられるっていうのはなかなかなくて。
そんなにそうやね。わーっと並んでるもんなんですね。
はい。だから、その点、観光ドライバーにはものすごく魅力あるっていうかね。お客さんに説得力がある。こんな遠いとこまで行っても魅力的なものがあるということで。
ね、ちょっと秘仏にしたりして、なかなかね、特別な期間にしか見られへんとかが多い中、もう常に見れるんですか。
見れるということでね。はい。ですから、ありがたいというかね、本当に極楽浄土に、こう、誘ってくれるというかね、そんな感じがするんですけど、それとですね、その隣の岩泉寺もこれは歩いたら15分ぐらいですかね。車で言ったらもう2、3分で行っちゃうんですけど。
そんな近くに。
これも歩いて15分だったら、はい、ちょっとこれから秋になって、いい季節やとちょうどいいぐらいのあれですね。
この辺涼しいし。
はい。この辺マガイ仏って言って、岩に仏像を掘ってる。これがなかなかね。
これめっちゃ多いですよね。奈良と、
県境とかね。
県境に。すごく多い、笠木とかにもね、なんかすごい。
おっしゃる通りですね。
ね、
はい、ロケとか行かれたんですかね。
どうやってこれと、はい、これを掘ったんやろうっていう。
なんかずっと見てられるっていうか、本当に。
あれ持って帰れないからずっと通わはるんですかね、毎日ね。ね、そこにテント張って。
そうそう。
やはるかわからないですけどね。
なんかほんまになんか現世と、なんか、なんていうかな、この現実の世界におらんような感じになられて。
はい。はい、ですから。
本当に多いですよね、その、もう、奈良との県境の京都の、ちょっとこう、なんていう神秘的な感じ。
なんか土地柄のそこに山があるからっていうの
を、ね、そうですね。あと、巡礼者ですね。旅人も多いんですけど、はい、その安全を祈願するために置いてる石像もあって、いろんな意味があるんですけど、信仰もあるんですけど、その守り神としてなんかおられたそうで、その辺の地域を遠野って読みますね。当たるにおっぽのって書くんですけど、でも昔は塔がいっぱいあるから遠野って言われてて、それぐらい信仰の厚い地域だったんですね。それがだんだん京都に都が移っちゃったんで、こうなんて荒廃したりして亡くなっていったんですけど、はい、実はそういうなんか重要な部分なんですね。はい。で、岩泉寺はですね、ここも阿弥陀堂があってね、本尊阿弥陀如来だとで、十世紀を代表する、まあ、仏像で、まあ、三重塔もね、中世後期の代表作ということで。
歴史がすごいな。
そうですね。だから京都はちょっと鬼の乱があってね、
そうや。
一回燃えちゃったんですよね。
だけど、ここは。
ここはまだ残ってるって感じですよね。奈良県もそうなんですけどね。
うん、残ってます、ね。
だからね、まあ、僕らから言ったらもう先輩格の地域ですね。はい。で、そこのこの二つを見て、
はい、
今までは僕らは観光ドライバーそのまま帰っちゃってたか、京都鍋市行って、一休寺とか見て帰りましょうかっていうことやったんですけどね。はい、そこにですね、銀節の里っていうね、まあ百貨店でも大人気のカフェができたと。
すごい。ほんでね、この辺、この辺行ったら、もう、行く店が美味しいんですよ。
そうそう。
あの、点在はしてるんですけどね、個々に努力されてるんで。
そうなんですよ。
私も車でね、こう回らないといけないぐらいの、こう、あれやけど。
行くとこ美味しくて、ほんで、この近接の里さんも、
はい。そうなんですよ。これね、あの、実は百貨店によく行かれる方はご存知なんですよ。で、梅田、あの、大丸の梅田店とかね。うん、
はい、
で、この店は僕、あの、京都府の文化観光大使なんですけど、僕はね、
うん、
あの、もう一人同僚さんというかね、はい、同じ京都府の文化観光大使の田中克代さん。この人は車椅子のことでもね、すごい尽力されてる方なんですけど、うん、その人のツアーに、あの、参加されてて、うん、僕紹介していただいたんですよ。その方の娘さんとオーナーさんの、岡本のり子さんがですね、はい、お店をやっておられて、ちょっとあの、公式サイトを読みますけどね、
はい、
あの、銀雪の里は奈良奥山ドライブウェイの奈良北町というエリアにある、はいはい、趣ある、古民家を店舗にした陶芸工房なんですね。で、併設されてる銀雪窯では、女性陶芸作家の岡本彩さんがですね、色彩豊かな器やアクセサリーなど様々な作品を日々作り出しておられますと。で、銀雪の里では岡本彩作の器でお茶とお菓子を楽しみながら作品をご鑑賞いただけます。
めちゃくちゃ行きたい。そうだや。
実際にその作品の、はい、もう器。
はい。
綺麗で、これちょっと。
ちょっと見てもらったらいいですけどね。で、これね、ちょっとね、あの、昨日いろいろ勉強したんですけど、
はい、
吉祥文様を凹凸のある模様で描き上げるという。
なんて言わはりました？
吉祥文様っていうのは古来からある美しい模様ですね、簡単に言うと。
だって吉祥。
はい。それをね、凸凹のある、まあ、要するに凹凸のある模様に仕立てて描き上げはるという。はい、これ、一鎮技法って言うらしいですけどね。
一鎮技法、はい、へぇ、
色に綺麗。
一鎮。
そうなんです。ですから、オーナーの岡本のり子さんと、娘さんの陶芸家の岡本彩さん。
親子
なんです。そうです。岡本彩さんは、もともとあの、粘土がお好きで、
うん、
それがどんどんこう、なんていうかね、ブラッシュアップされて、はい、陶芸家になられて。で、それと同時にクッキーも焼くことをお母さんから学んだりして、まあ、美味しいクッキーお母さん作るはるんで、
はい、
それを食べてて自分も、クッキーを、まあ、寝るっていう。
そうや、寝てからの焼き上げの。
同じでした。
一緒や、はい。
その技術が、このクッキーに注がれてるって感じです、だから、あの、お菓子も出てくるんですけど、陶芸のその、器で食べれるということで。
これは。このクッキー見たことある
よ。はい。ほんで、あの、銀雪の里はもともと百貨店ですね。大丸さんとかね、はい、梅田店とか、阪急さんでも売られてるんですけど、
うん、
こんな伝説がありまして、あの、過去にちょっと、どんなことがあったかちょっとお聞きしたんですけど、
はい、
婦人画報でお取り寄せ販売をしはったんですよね。
はい、
その時、100巻がね、数分で売れちゃった
ん
です
よ。すごい。
100巻。
はい。あの、アイシングクッキーって、見た目、ちょっと真ん中に書いてあるんですけど、はいはい、こういう綺麗なクッキー作るはるんですね、うんうん。
めちゃくちゃ綺麗。
はい。味だけじゃなくて、その、
見た目に可愛らしい。
見た目も。
本当にもう、花、お花畑みたいな。
そうですね。で、それを、
芸術、
はい。テーマに合わせて、ハロウィンの時はハロウィンみたいなの出したりで、
はい、
あと、天使をなんか、モチーフにしたりして、缶はたくさんありましてね、
うん、
あの、それこそね、出したらもう、催事ですね、大丸の採算出したらもう、全部売れちゃうっていう感じなんですね。はい。その工房で、まあ、陶芸をやっておられるということで、まあ、併設ということでね。
うん、
はい。で、ね、場所がですね、
はい、
奈良市中野川町607で、ナビを入れてもらったらちゃんと行くらしいですね。
あ、なるほど。
実際は芝辻町なんですけど、こっちで行くと全く違うとこ行っちゃうらしい
んですよ。これね、ナビあるあるなんですよね。そ
う
そ
う、あ、奈良特にあるんですか、飛び地って言って。
ちょっと山の方やと、やっぱ、あれなんでしょうね。はい、で、今いいのを教えても、奈良市中野川町607って
ナビ。
ナビを先生としたら銀雪の里に、
はい。あの、今特集してますんでね、それ見てもらったらいいんですけど。
うん、
で、ちょっと、あの、ポイントとしては、カフェは11時から17時で、金土日だけなんですよ。でも、物販って言って、クッキーと、まあ、器を買うことができるのは、金土日月火ということでね。うん、はい。
だから5日間やってる。お休み。
あ、
水木がお休み。
ですね、
水木がお休み。
はい。
でも、カフェも楽しみたいな思ったら、やっぱ金土日に行くのが、一番。
あ、そうですね。はい。で、クッキー缶はだいたい3500円から9500円ぐらいのちょっといろいろなものがあって。
幅ね、お値段も幅広くていいですね。
はい、そうですね。今日売られてたのは宝石箱っていう5500円のものがね。こんな、結構大きいところなんだね。なんかご家族で食べてもらえるかなって感じ。
いいですよね。お土産に本当ぴったりこれ、
ね。比較的日持ちするんでね。あの、
ちょっと自分用に買うには、はい、 少しやっぱクッキー缶って高級やけど、
うん、もらったら
めちゃくちゃ嬉しいよ。
開けた瞬間ファーってみんななりますよね。
うん、今あのなんかいいなクッキー缶ってすごいあのクッキー缶の世界ってねあのマツコさんの番組のやらはってね。
あ、やってました。
あれから、うん、あれ以前からもだいぶ
大ブームですもんね。うん、
はい、京都にいっぱいクッキー缶の店あるんですけどね。あの東京だったら村上海新堂さんとかあるんですけど。
クッキー缶好きっすわ、は
い。今まさに本当にどこでも。あの、なんつうかね、ね出して、の、しのぎを削ってるって感じですけど、ね、その中でもちょっと映えてるし、はい、美味しいしね。
ちょっとね、もうなんか、はい、なんかほんまにすごいな
そうですね。
めっちゃ
行ってみたいな、
はい、行ってみたい。
あの、行ってみてカフェで食べると、
一応、こんなのが食べられるんですか。
そうなんですよ。これが一番下に書いてある、この写真ですけどね。今月の焼き菓子セット2750円っていうのがありまして、ほぼランチメニューみたいなもんなんですけど、
はい。
あの、詳しく言うと、
キッシュもある。
はい、うん。クリームチーズとベジタブルのキッシュ。で、これはあの、スペシャリティなんで、あの、ほぼ確実出てくるらしいんですけど、ね、うんうんうんうん、それ以外は、まあ、あの、月替わりとかもあるんで、はい、で、ブルーベリーのチーズケーキ、いちごマフィン、クリームキャラメルタルト、アボカード、で、人参ラペですね。クローテッドクリームとアスカルピーの、アスカルピーっていうあのなんか、
いちご、アスカ村にある、アスカルビーかな。
ルビー、アスカルビーです。
アスカルビ
ー。ルビー、ルビー。
ビーですかね。
アスカルビー。
あ、ビーですかね。
そうだって、絶対かかってんの。
歌そんなんあるんですか。
あるんですよ。
ルビー、ルビー、アスカルビー。
で、コーヒーのスコーンと、ミニサラダ、キャラメルナッツとかね、ドリンク付きもあるんです。これね、ドリンク付きで。
わ、これ紅茶場。
まあ、これをゆっくり食べていただくということでね。はい。ほんで、これ、あれですよ。奈良テレビの近くですね。
そうですね。
あ、そうなんや。
結構、ああほんで、この多分この感じだと結構緑豊かで静かなエリアですよね。
だからね、うん、ある意味車かタクシーで行ってもらいたいなってところで。
あ、そうですね、はい。バスで行ってもちょっと違うかもしれない、う
ん。あれ、なんかバス停は長尾町。
多分離れちゃう
んです。離れてるんですか、大
体。多分。
なんかね、ここ大丈夫なんかっていうぐらい割とこう脇道行くんですけど。でも、スッと降りたらもう奈良公園とか出るんでね。
うん
だからそうだね、うん。それが実際に行くと、奈良公園も近いんや。
はい、はあね、京都で言うと、京北ぐらいですかね、なんとなく。あ、そこまで行かないかな。神保寺ぐらいですかね。高尾ぐらいの感覚ですかね。うんうんうん、だから割と、あの、なんすかね、東大寺とかも近いんでね、うん、その、奈良の途中に、あの、立ち寄られてもいいかなと思いますしね。
ねえ。
はい、なおかつ、この、陶芸ね、あの、岡本彩さんの作品もあるんで。
ご予約ってできるんですか？カフェスペースは。
あのね、予約はちょっと、今日と聞いてないですけどね。
あ、じゃあまあ行ってみて、
そうですね、
立ち寄って、
はい、うん。で、駐車場5台は止められるんで、まあ、あの、満席でも待たしてもらったらって感じですかね。
なんかね、ちょっとギャラリーで。いろいろ本当に時間過ごせる感じですもんね。
はい、そうですね。ただ問い合わせしてもらったらいいですよね。あ、今日どのぐらい入りますかって感じで。
そうですね。
大体ここフラット入る人多分いないと思うんでね。だから、今、こういうことありますね。ミシュランのレストランと一緒でね、山奥でも美味しかったら行くっていうことで。
楽しみですもんね。行くまでの道のりも楽しいですからね。
はい、うん。ぜひね、あの、岩井さんも、あの、はい、奈良馴染みが終わりなんでね、ぜひちょっと。うん、
行かせてもらいます。
ぜひ何かの番組また採用していただけたらと思います
。言っていいですか？
あ、いいですよ。あの、僕交渉しますんで、はい。
ありがとうございます。それぐらい
ね。
ですから、あ
の。うちらも行くよね。
うちらも行くよ
ね。ああ、そうですか。で、近接の佐藤さんね。ちょっと
今。あ、そうですか。
時間まだ大丈夫ですかね。
冷たすぎやし、やせんが。
そんな、岩本さん。そんな雑なことある。
あ、そうですか。
ゲストの方が雑っていう。ゲストないがしろされることある。
うちらはゲストないがしろにはしないし。
いや、
し
ゃ
あ、
そうです
か。あ、全然、はい、大丈夫ですよ。
あの、もう一つ、これは南山城の近接の佐藤さんの話なんですけど。
南山城
あとね、10月からね、あの、実は、ポションホテル京都さんで、
はい、
あの、オクトーバーローズっていう催しを行われますので、
なんかかっこいい
の。これ、あの、ディナーで1万8000のコースなんですけど、
はいはいはい、
実はあの、ピンクリボンですね。あの、乳がん啓発活動で、あの募金もされるっていう、うん、あの、メニューの中にも含まれてるんですけどね、
はい、
あの、そういう、あの、活動があって、オクトーバーローズっていうね、あの、スペシャルな。だから、パリと京都のシェフ同士が、コラボして出す料理ですね。で、絶景ですよね。東山の絶景見れて、しかも、はい、あの、林慶一郎さん、あの、シェフと、まあ、パリの料理長がこう、一緒になって、ピンク尽くしの料理出すと。
ああ、さすが。
これ全部ピンクなんですよ。もう、サーモン、ビーツのニョッキとか、
うわ
はい、オマールソース。あ、これもオマールソースで、さっきのね。 ちょっと今繋がってますけどね。
うわー、うわ、すっごい綺麗。
そうなんです。こういうのもね、ちょっと10月から始まるんでね。これも一応ブログ動画で紹介してますんでね。
これはなんか星野ホテル京都さんですね。
そうですね。だからまあ、これから秋にかけてね、ちょっと、奈良も京都もね。
はい。
食欲の秋なんで。
ね。
またまた盛り上がってくると思いますんでね。
いい感じで、涼しくもなってくるし。
観光にぴったりですね。
本当にやもんね、ほんまに京都と奈良なんかね、もう。
沢竹さんにもぜひ行っていただきたいと思います
。ほんまに。
あ、でも、
一回おったことあるんですよ、そこでね。
あ、よかった。
ほんなら、5、6年前のテレビ見ましたって言われましたけど。いや、最近はそんだけ。なぜか5、6年前のなんか、用意丼かなんか見たとか言った。
用意丼
言うときます。
知らない世界もね、知らない世界も出たんだぞって。
東京のテレビにも出てるのに。
知らない世界にも出たんだぞっていう。
素晴らしい方ですけどね。まだ一回しかお会いしてないんで、一応、また共演できたらと思います。二人。ありがとうございます。
二人や、入れることはないやろな。
そうやな。いや、もしかして。
難しいかもな。
女性の方がみんな興味、二人とも興味
ということで、今日はね、素敵なお店、紹介してい
ただきたいと思います。
ありがとうございました。
ありがとうございます。さて、岩間さんの京都グルメタクシーに乗ってみたい、案内してほしいという方は、事前予約制となっております。予約受付の電話番号は、080-8540-3393 080-8540-3393 もしくはブログの京都グルメタクシーからメールでご予約ください。この時間は京都グルメタクシーの岩間隆さんにお越しいただきました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。